西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いや、今年ももう本当に残り少なくなってきました。なんか気ぜわしいなっていう毎日を送ってらっしゃるかと思いますが、これからのひとときはちょっとしっかり聞いていただけたら嬉しいなと。今日はすごい方をお迎えしておりますのでね、第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしております。で、西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けしているんですが、今日はフリーアナウンサーの近藤富士夫さんをお迎えしています。近藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
桜 FM ではね、月曜日のサクッとラララを担当していただいて、朝の顔なんですが
今日は夜ですか ね。
そうです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今日はね、今日西宮のスポーツと題してお話を伺っていくということでございますので、まあ、西宮にも本当にいろんなスポーツのね、なんか記録もあったり、それから場所もあったり、それからスポーツ選手も住んでたり、はい、いろいろとスポーツと出会う街でもあるわけですよね。
おっしゃる通りですね。はい、まあ、やはり大きいのは大学が多いってことですかね。
やっぱりそこでクラブ活動だったりサークルだったりで馴染んで、そこからみたいなことですか。
はい、ね、はい、そう思いますね。あとはやはりプロ野球の球団があるってことは大きいでしょうね。タイガースね、はい、
ですよね。もう今年はね、もうなんか行ってきてくださったんですよね。
そうですね、
報告会、
はい、また阪神タイガース優勝西宮市民報告会というのがありましたので、
はい、それは後ほどまたたっぷり触れていただくことにしまして、はい、ちょっとね、メールが届いていますので、はい、ご紹介したいと思います。ラジオネームガラモン2438号ことガラデスさんでございます。何年か前、王子公園の王子スタジアムでアメフトを観戦していた時、ラジオで中継してくれていました。ただ状況を説明するだけではなく、アメフトに慣れない人へルールの説明やグラウンドで起こっていることの内容の解説もしてくれました。遠くの球場の実況中継を聞くというのもありますが、現場で生で観戦しながら中継を聞くというのはラジオならではなんでしょうね。以上、意外とアメフトも好きな柄でしたということなんですが、小ネタとしてね、王子スタジアムにあるアメリカンフットボール用のスコアボードは、以前西宮北口にあった西宮球技場で使われていたものが移設されたということです。お、そうなんですか。
詳しいですね。その通りですね。
そうなんですね、はい、
2002年に、西宮球技場が歴史を閉じまして、
はい、
で、王子スタジアムがアメリカンフットボールの、メイン会場ということになったわけなんですが、うん、その時に西宮球技場にあったスコアボードを2003年に移設して、
はい、
そこから使っているということですが、ただですね、はい、この神戸の王子スタジアムも、
うん、
この8月いっぱいで改修工事に入りましてね、
はい、
しばらく使わないということになっていまして、あのスコアボードがこの後どうなるのか検討中だと思われますね。
新たに新しいものに変わってしまうという可能性もあったりするんですか。
あるかもしれませんが、あのスコアボードは歴史もあるし味もある、はい、いろんな試合を見てきたわけですから、あるいは表示してきたですか、
ね、残しておいていただきたいですね。
もう僕もそう思いますね。はい、
なるほどね。まあ、そのね、アメフトだったりの話題もまた今日はたくさん出てくるんじゃないかと思うんです
が、あとですね、最初の方にあったその、うん、アメフトの競技場でラジオというこれにつきましてですけども、はい、
うん、
これはあの熱心なチームはそういうサービスをしてるんですね。
チームがサービスとして、
はい、そうなんです。
ほう、
代表的なのがここ西宮にあります関西学院大学ファイターズ、
はい、
ここがスタンド FM というのをやっていまして、試合があると、
うん、
この桜 FM のようなコミュニティ F よりも範囲が狭い、
はい、
数百メートルでしか聞けない、いわゆるミニ FM、 ミニ FM を設置するんですよ、
はい、
それで競技場にいる人のために関係者がしゃべる、
うん、じゃあもうそのところでしか聞けない、
おっしゃるとおりですね。だから試合を見ながらそれを聞くというスタイルですね、うん、
なるほど。
だから分かりにくいアメリカンフットボールでもルールを説明してくれたり、うん、はい、今の反則はこうでしたっていうのを言ってくれたり、それから次のプレーはこれが予想されるとか、そういうちょっと深い見方をしてくれたり、それからその関係者が喋っているので、うん、何よりも選手の細かい情報ありますよね、
はい、
ご家族がこうでとかお兄さんもやってましたとかですね、
はい、
そういうのを解説してくれるので、うん、すごく親しみがやって持てる。これが大学だと関西学院大学、
はい、
社会人で言いますと、日本一のチームパナソニックインパルスのラジパルスって呼んでるんですけれども、がサービスしてますね、代表的なところで。
へえ、でもこれもっともっと増えていくとね、はい、もっとファンが増えるかもしれないですね。
そうなんですね、そういう動きありまして、関東でも東京大学がやってますね毎試合。
そうなんですか、はい、何しろちょっとルールがなかなか馴染めないというかね、うん、入っていくには難しいんですけど、こうやって説明してくださればすごくねスムーズに馴染めますね。
これ喋る人もね面白いんですよね、うん、もうほとんど漫才のような会話も出てくるんで、本当楽しいと思いますよ。
へ、そうなんですか、ぜひぜひ。じゃあそのなんかラジオを持っていけばいいということ、
FM ラジオがあればポケットラジオで十分聞こえるわけです、うんうん、聞き方も教えてくれますので
至れり尽くせりですね、はいはい、いやいや、まあ、本当にいろんなスポーツ、ね、西宮は盛んなんですが、今日はじゃあどんなところからご紹介いただけるんですか。
今日は今も現在進行形、
はい、
今まさに行われているスポーツからですね、
はい、
しかもビッグイベント、うん、ここから行こうと思うんですが、
はい、
去年この番組で女子フットサルの SWH レディースに、
はい、
西宮の
選手に来ていただきましたね、
はい、その女子フットサルの話からいきますが、
はい、
今月の21日からですね、うん、フィリピンで第1回女子フットサルワールドカップというのが始まったんです。
今ワールドカップ
第1回ですよ、
はい、
これまで行われてこなかった、
うん、
それがまさに今会期中なんですね。
うわ、どうなんですか。日本は
16チーム出てるんですね、世界からね、はい、うん、それが4つのグループに分かれて4チームずつで、日本はグループ C にいまして、
はい、
上位2チームがいわゆる決勝トーナメント、うん、ノックアウトステージと呼んでますけれども、うん、そこに進出できるということでして、はい、でどこが強いかってまず興味ありますね、
う
ん、世界でね。
そうですね、
これ FIFA のランキングってありまして、
はい、
上位チームはブラジル、スペイン、
はいはい、
ポルトガル、
こ
ういったところは上位で、あとロシアかな。でロシアは今回出てないんですよ。
ほう、
だからブラジル、スペイン、ポルトガルがまあ強豪と思ってもらっていいんですが、
うん、
日本は FIFA ランキングで5位なんですね、世界で。
結構いいとこにつけてますね。
優勝圏内でしょ、
すごい、
ね、
うん、
だから期待十分。しかもですね、5月に行われましたアジアカップってのがありまして、
はい、
日本はここで優勝してるんですね。
うわ、
アジアのチャンピオンなんですよ。
すごいじゃないですか、はい、
決勝は PK 戦で勝ったんですけどね。
へえ。
そこで、去年この番組に出てもらった西宮の江川亮選手が、
はい、
やっぱり日本のエースなんですけどね、
お、
大活躍しまして、
うわ、へ、
今回も代表に選ばれてます、
はい、
で西宮から江川亮選手プラスですね、
プラス
あと2人、網代杏奈選手と、それからもう一人、老野沙羅選手、
はい、
この3人が日本代表で選ばれて、はい、フィリピンで試合をしています。
へえ。
でまず最初の試合から行ってみますね、
はい、
最初の試合が行われたのが23日、
うん、
初戦ですね、ニュージーランド戦なんですが、
はい、
6対0で快勝したんです。
すごい、幸先いいスタートですね、はい、
今紹介した西宮の老野選手が2点、
うん
うん、網代選手が1点、
はい、
江川選手1点、
すごい、
3人すべてゴール、
やったそうなんですか、
はい、 ということがありましたので、最初にスタート。
大活躍。
ね。
はい。
ところがですね。
ところが。
ところが、第2戦。
はい。
第2戦、26日。
うん。
おとといですかね。
はい。
相手が先ほど紹介した強豪、ポルトガル。
ランキング3位。
はい。
うわ
その結果は。
はい。
2点を先制されまして、
ええ、
その後西宮の老野選手がロングシュートを決めて2対1、うん
はい、
1点差にしましたね。
おい
ところがここからさすがポルトガル、うん、パスをつないでつないで時間を使うんですよ。ということは日本は攻める時間なくなっていく。
あそうか。
最後はゴールキーパーもゴールを上げて前に上がる、全員攻撃。
まあ
なんとか同点に追いつきたい、
はい、
ね。そしたらちょっとしたミスでボール奪われて相手ポルトガルがちょこんと蹴った。
あ
そしたらそのままボールはコロコロコロコロと日本のゴールに入っていって3点目と。キーパーいませんからね。
その作戦がやっぱりちょっとね、
はい、もうリスク覚悟でやったんですけどね。1対3で敗れて、
はい、
ここまで1勝1敗なんですよ。
でもまだ希望はあるんですよね、
はい、さっき言ったように4チームでですよ。
はい、
強豪ポルトガルがもう2勝して決勝トーナメント出場決めてます。
これ決まりですか。
はい、
はい、
であと3チームです。
はい、
で、次の試合が明日です。29日、
うん、
相手はタンザニア。
おどうなんですかね。タンザニアっていうのは
タンザニア、ね、
強いんですか。
これがですね、
はい、
今のところですね2試合やって1勝1敗なんですよ、
うん
うん。つまりポルトガルには負けましたが、うん、ニュージーランドには勝ったと。
なるほど。
いうことで次の試合明日の試合ね、
うん、
日本が勝てば文句なし2位で通過、
はい、
負けると厳しいという。
はあ。
負けると厳しいどころかダメですね。
あダメなんですか。タンザニアが行っちゃうということですか、
は
い、
ですね、はい、で引き分けの場合は得失点差で日本の方が有利ですね、
うん。おじゃあもう引き分けでいいかななんとか、ね、っていう感じですね。
ということなんですよ。ここはね、うん、あまり報じられていない女子のフットサルワールドカップ、ぜひ西宮の選手が代表、ね、日本代表ですかね。
だって知らなかったですよ今そんなワールドカップをやってるっていうこと自体、ね。はい、
これを西宮の市民の皆さんぜひ注目していただきたいなというふうに思っています、うん。
本当
ですね。で決勝トーナメントは12月ですので、
はい、
もし勝ち進みますと、うん、メダルの可能性も出てきますのでぜひ歴史に名を刻んでほしいなと思いますね、うん。第1回ですからね。
1回のやっぱりね、はい、なんかそういうなんかメダルを取るとものすごいなんかやったって感じが倍増しますよ ね、
ね。あの日本の男子のサッカーもまだそこまで行ってませんかね、ワールドカップでね。
うん、
ぜひ女子フットサルでと。期待しますね。
ねえ、でも本当にね、まだまだ報道のボリュームが少ないというのがちょっと悲しいところですよね。
そうですね。
こんなに西宮の選手たちが活躍してきてくださってるのにね。そうなん
です。ぜひこれをですね、皆さんで盛り上げていただきたいなというふうに思いますし。またメダルを取ったらもちろんね、
うん、
西宮市からもいろんな表彰があるんじゃないかと思いますしね。
はい。
期待してますよ。
また番組にも来てくれるかな
って。いやもう本当にぜひ ね、
ですよね。
ぜひも頑張ってもらいたいなと思いますね。
ねえ、はい。じゃあみんなで応援して、ね。
はい。
どこで行われてるんでしたっけ。
フィリピンですね。
フィリピンですか。はい、フィリピンまたこの思いを届けみたいな感じ で、
そうですね。
エールを送りたいと思いますね。はいはい、さあ。ね、なんかご褒美がっていうお話が出ましたが、
はい、
やっぱり優勝したりするとすごいやっぱりご褒美がもらえるんやろうなと。阪神タイガースすごいよなっていうことで、
そうですね、これが ね、この番組冒頭でご紹介いただいた阪神タイガースのセリーグの優勝西宮市民報告会、
うん、
25日に開催されました、
ね、
それ見てきたんですよ。
ちょっと雨模様だったので、
はい、
お天気があっちゃーと思ってましたが、
はい、
今回はララポートで行われたんですよね。
はい、前回市役所前で開かれたんですが、ものすごい人でね。
そうなんですよ。どうでしたか、お客様は。
はい、午前中それこそ雨で、出足は遅かったんですけれども、ちょうど始まる頃から晴れ間が見えまして、
はい、
おーよかったって感じで、もう続々とお客さんも入られてまして、あとララポートのほか陸橋があるんですけれども、臨港線の上を通ってる、
はい、
あそこを歩く皆さん多くてですね、タオル持ったり
ユ
ニフォーム着たりしてですね、
はい、
盛り上げてました。よかったなと思いますね。
たくさんの皆さんには市民の皆さんはじめね、遠くからも多分いらしてたんじゃないかと思いますけど、参加していただいて、はい、で結局球団側はどなたが来てくださったんですか。
藤川球児監督、
はい、
藤本敦史総合コーチ、
うん、
選手会長の中野拓夢選手、それから近本浩二選手、
うん、
そして佐藤輝明選手、佐伯宏斗投手、以上6人ですね、
はい、豪華メンバーですよね。
豪華メンバーですよ。主力中の主力、よく来てくださったと思います。
本当ですよね、はい、やっぱりまあ西宮にね縁が深い方もね、絶対にじゃあ行くぞっていうことで来てくださったのかななんて思ったりするんですが、はい、まあ本当に甲子園球場が西宮にあるということで、
はい、
なんかねちょっと二軍は向こう行っちゃいましたけど、
うん、
もうなんかやっぱり我らが球団っていう感じですもんね、阪神はね。
いや本当そうですよね。ちょっと僕のノート、
はい、
今シーズンちょっと振り返ってみますけれども、
ス
ポーツアナウンサーは必ずつけるという、
はい、もう NHK 時代からずっとそういうのは貯めてらっしゃるんですか。
手書きで書いてるんですけども、
うわ、
これ例えばこれ赤が勝った試合で青が負けた試合と見てくださいね、
はい、
とこれどこが決め手になったかっていうと、
はい、
最初の方はまあ勝ったり負けたりなんですけども、
ですね、
この、
はい、
赤いのが長いとこあるでしょ、これ
すごい連勝に次ぐ連勝。
これがね6月の28日から7月の10日まで赤いんですけども、これ11連勝
負けなし、ね、11連勝
ここがね決定打だったと思うんですけどね、はい、そんなシーズンだったなと思う。あとはもう9月7日史上最速の優勝でしたからね、
はい、
文句なしの優勝だったですよ ね
そのままでね本当に日本一にって思ったんですけど、はい、まあこれはまたね来年のお楽しみで置いといていただくということにしまして、
はい、
まあ、今年は本当にいいシーズンでしたよ ね選手の方にとってもファンにとっても
本当そうです。6人の監督コーチ選手もですね、充実した顔されていました。
そうなんですか。
それで録音を取ってきたので、
はい、
お聞きいただきたいんですけどね、まずはですね、藤川球児監督、
はい、
今日ご紹介するのは3人の方の声なんですが、すべて西宮の皆さんへのメッセージという部分を抜き出しましたので、
はい、
まずは藤川球児監督の声をお聞きください。
私の子供もきっちりと西宮市に育てられまして、このキッザニアも来たし、たくさんの子供たちがこの西宮からは育ってます。この西宮からね日本の未来を背負うような子供たちを皆さんで作りましょう。ここにいる何名かの選手も西宮から世界に飛び立ちたやつもいると思いますから私も飛び立ちましたから、また新しいね文化タイガースは変わりません。またいつかみんながね日本を背負って頑張ったらまた西宮で恩返ししてくれると思いますから、皆さんで阪神タイガースを支えましょう。今日はありがとうございます。
いやー世界へ
ねえ、
はい、
ちょっとみんな予期してなかった発言で、この4人の選手の中で誰かがメジャーに挑戦するかみたいなですねなんか含みを持たせたようなざわついてましたけど ねただまあ藤川監督西宮の皆さんに育ててもらった選手たちが、頑張って、で私もそれをバックアップできたシーズンでしたという話をされてましたね。西宮に感謝という話でした ね
嬉しいですね、
はい、それでは次はですね、今シーズンも32盗塁で盗塁王に輝きました近本浩二選手ですが、淡路島出身、八代高校出身で、ここ西宮の関西学院大学を卒業し、
はい、
大阪ガスでプレー、社会人も西宮で練習をしていたということで、
はい、
近本選手はこんな話をしています。
大学の4年間と社会人の2年間、この西宮市に、住まわせていただいたので、またこれから先、西宮で 精一杯プレーしていきます、今シーズンもありがとうございました。
いやーね、嬉しいですね。
やっぱりね、地元としては
西宮を大事に思っててもらえてるって。
そうなんですね、
はい、
さて3人目はもう完全な宮っ子ですね、
はい、
そして今シーズンなんと MVP を獲得しました。といえばもう若いですね、佐藤輝
ですね、
輝明選手ですね。はい、はい、それでは、うん、佐藤輝明選手、西宮市民へのメッセージです、どうぞ。
まあ、西宮出身ですし、小中高、まあ、大学はちょっと違うところ行きましたけど、またプロになってからも西宮に、お世話になって、本当に、まあ、縁というか切っても切り離せない関係だなっていうのは感じてるんで、この先も西宮を代表して、西宮の皆さんに元気を、元気になってもらえるようなプレーをしたいなと思ってます。応援よろしくお願いします。
西宮っていう言葉が出てくるたびに、なんか嬉しい気分になりますね。ね、はい、あの、この時はまだ MVP は決まってなかったんですか？
はい、まだ発表されていませんでしたね。
あ、そうだったんですか。
しかし、まあ、高等小学校から高陵中学、仁川学院、
うん、はい、
やっぱり
ね
思い入れ強いですね、西宮にね。
でしょうね、う
ん、佐藤選手、来年の目標は連覇ですと、
はい、
今まで球団が成し遂げていないことをやりたいということを話していました。
心強いです ね連覇から日本一に、はい、ね、ぜひね、はい、期待は広がります
というふうに思います。
いやー、でもこうやってあの生の声をね、こう聞かせてもらって、しかもこう本当にあの、まあ、触れ合いがその報告会でね、できたっていうのは、ファンの方にとっても嬉しかったでしょうね。
ああ、本当にファンの皆さんも大いに盛り上がってましたしね、最後は六甲おろしで締めくくってましたけどね。
やっぱりね、それはね、だってあのね、パレードとかだと、それはそれなりにものすごく盛り上がりますけれども、はい、なんかスーッと通って終わりになっちゃいますもんね。
もう西宮の報告会はもう、ばっちりそのまま固定で見られますからね、もうお得ですよね、本当に。
ぜひね、来年も。報告会ができるように頑張っていただきたいなって思います、
はい、さてその阪神の本拠地甲子園ですけれども、
はい、
シーズンオフにいろんな行事がありまして、これ都のお祭りといっていい中連隊、
はい、
小連隊、今年もありました、はい、11月に
あったんですね、
はい、特に中連隊の方は11月6日に開催されたんですけれども、それを見に行ってきまして、はい、リレーが盛り上がるんですね、
うん、
このリレーはですね、2組に分かれて、12人が走るんですよ、
はい
はい、12人が
もう精鋭メンバーですかね。
学校代表ですからね。
もうそうか、学校で一番早い
そうなんですよ、
うん、
はい、どういうリレーかというと、
はい、
12人 ×100m リレー、
うん、
この12人というのは中学1年生2人、2年生2人、3年生2人 ×男女なんですね。
はいはい、
だ学年代表の早い人たちがバトンをつなぐという
で、それはでも見ものでしょうね。
そうですね、すごく盛り上がりました、うん、はい、それからあとは、都市体操と女子はダンス、うん、
ダンス、
これがまたいいんですね。でちょっと写真撮ってきたんですが、これ中学3年生の女子のダンスの最後、
はい、
プログラムの最後だったんですけれども、ダンスが終わった後ですね、一文字を作りました。
はい、
これが西宮市の中学3年生女子の一文字です。何に見えます？これ
100周年の100。
そうなんです。
うわ、
その上に祝うっていう字も一文字でできていて、祝100なんです。これ
祝100、
はい、これが甲子園のグラウンドからセンターの芝生までいっぱいに使って描かれました。
練習したんでしょうね。
したんでしょうね。
これ
その後まだあるんですよ。
まだある。
ちょっと変形します、この100を。そしたらですね、うん、次はこうなりました。祝は変わらないんですけど、下の100がですね、
はい、
ひらがなの、
え？
にと、
にし？
そうです。
おー、西宮のにし？
そうです。西宮のにとしに100が変形したっていうね。ここまであるのかと思いましたね。
すごい。
いやー、西宮の中学生すごいなと。先生方もすごいと思います。
これ学校を超えての、
はい、全
でしょ、
市内全中学生です、
ね、どうやって練習したんでしょう ね
まあ全体ではできないと思うん で、
いや
で自分たちの学校はここが割り当てっていうのがあるんでしょうね、うん、 それを一生懸命練習したと。
でもそれでこれだけピシッと本番で
本当にすごかったです。
できるって、もうこれは皆さん大拍手だったでしょうね、
は
い、もう
これはですね、今回の中連隊、はい、第69回なんですけど、この伝統と歴史がですね生かされてるんだと思いましたね。
あ、なるほどね、はい。まあ、あの西宮で学んだら、ね、甲子園球場の土を埋めるというので、そうなんです。ちょっとね、これは人気ですよね、
はい
はい。
あの中連隊小連隊というのはやはり都の共通語だと思うんですね。あの将来大きくなってもあの時、うん、中連隊出たかみたいな感じで県外に出たとしてもそ う,、
はい、
そういう話で盛り上がる、
ね、思い出は、ね、いっぱいありますもんね、はい。でもなんか毎回毎回じゃあそうやってなんかちょっとしたイベント的なものがあったりとかで、うん、まあ、今年は特にあの、ね、市政100周年ということもあっての
そうなんです、ね、
パフォーマンスだったのかもしれませんが、はい、よう頑張らはりましたね。
あ、よく頑張ったと思います。
本当お疲れ様でしたっていうところですね。まあ、あの甲子園っていうとね、あのいろんなことでなんちゃら甲子園みたいなのがあるぐらい、はい、そういう何かもう憧れの場所ですよね、はい。それがもう本当に身近にあるっていうのは西宮市民にとってはすごいね、嬉しいことなんですが、
そうですね、
いつかはそのまあね、あの土を踏んでみたいという、まあ、野球少年だったらそうだと思いますけど、
は
い、
今の中連隊の、ね、2日後に行われたのが、はい、マスターズ甲子園という大会で、はい、これはかつての高校球児がもう大人になってもう一回甲子園を目指そうという大会なんですね、うん。それが11月の上旬土日に行われたんですけれども、うん、これがまたですね盛り上がりましてですね、うん、もう80歳の大ベテランまでが出場しましてですね全国から集まってきたというね、
はい、
うん。大体そうですね、1日5試合ですから、かける210試合行われるんですけども、うん、残念ながら2日目雨で全試合中止になっちゃったんですけど、
それは残念でしたね。
まあ、またね、次の機会をと思いますが、
夢の舞台なのに、
はい、という具合に、やっぱり甲子園というのはね、全国の人の憧れの地だと思いますね、
うん。いくつになってもね、またそこのグラウンドにっていう思いが。そうですか。ということでね、いろいろと前半お話しいただいて、さあ後半は甲子園ボールの話が出てきますよ。お楽しみに。桜西宮再発見。第4金曜は月替わりでゲストティーチャーをお迎えしていろいろとお話を伺っておりますが、今日はフリーアナウンサーの近藤富士夫さん、月曜日のサクッとラララでもおなじみの近藤さんにですね、実況西宮のスポーツと題してお話を伺ってるんですが、まあフットサルありね、いろいろと、まあもちろん阪神タイガースのお話も出てきましたけど、多彩ですよね、西宮のスポーツってね。
そうなんですよね。このシーズン、
はい、
これから西宮が湧くのが、はい、アメリカンフットボールなんですね。12月の甲子園ボール、
はい、
冬の風物詩になっておりますけれども、はい、大学の日本一決定戦ですね、はいはい。これはもう全国が注目する試合です、
ね、はいはい。あの実況もなさったことがおありなんですかね。
甲子園ボールに、つながる試合は実況したことありますが、甲子園ボール自体は取材でとどまったりして実況したことはなく、後輩が担当しておりました。
そうなんですか、はい。でもあのスポーツ関係のアナウンサーって何のスポーツでも担当しはるんですよね。
まあ今ね、種目増えましてね、例えばブレイキンっていうあのねダンスとかね、
は
い、いろいろオリンピック種目が増えたもんですから大変ですよ
ね。大変ですね。じゃあそれこれが今度担当になりそうだって言ったら、もう大慌てでお勉強もなさったりとかってこと
も。それはもう数年がかりで勉強しますよね。
うわ、はい。でもその甲子園ボールに、つながるところはいろいろやってらしたということならば、
はい、
もうこの分野では近藤さんはもうあのもう任してみたいな感じですよね、
はい。今年も関西学生リーグと関東大学リーグを実況してきました、
うん、はい。まあ、
なのでだいたい状況は分かっています、
うん、
はい。
どうなんですかね。
あのですね、甲子園ボールというのは実はあの長い間、
はい、
関東の代表校と関西の代表校が対戦してたんですね。
ですよね。
この歴史はずっと、はい、と続いていましたが、
うん、
去年から方式が変わりまして、
はい、
少し前から全日本大学選手権という名前で トーナメントが行われていたんですね、
ええ、
これは関東と関西だけではなくて、はい、北海道や東北や北陸や東海地方や九州、はい、中四国、こういった地域の大学もアメリカンフットボール、うん、もちろんやってますからね、その頂点が甲子園ボールだというそういう位置づけになって、
はい、
トーナメントが続けられてきたんですが、うん、去年から変わったのは、うん、より変わったのはですね、うん、このトーナメントに関西の上位3チームと、うん、関東の上位3チームが出られるっていうふうに変わったんです。
それはある意味シード権みたいな感じで。
そうなんです。それで、はい、その組み合わせなんですけれども、はい、よくよく考えてみると、うん、可能性としては甲子園ボールが関東対関西ではなくて、うん、関西対関西、うん、または関東対関東という顔合わせになる可能性も出てきたんです、去年から。
それはちょっとなんかまだなかなか馴染めないかなみたいな感じですけど、
力関係から言うと、はい、関西のレベルの方が高いと言われてるんですね。
おお、そうなんですか。で、
関東の大学はもう必死なんですよ、
うん、
で去年その方式取り入れて、はい、いきなり関西対関西じゃないのと言われたんですが、去年の準決勝、つまり勝てば甲子園ボールという試合で、うん、関西の立命館大学は勝って甲子園ボール出たんですよ、はい、一方の準決勝の方は東京での試合だったんですが、はい、関東の優勝校法政対関西の2位の関西学院大学だったんですね、
はい、
まあでも関学が負けることはないだろうと。というのは一昨年まで甲子園ボール6連覇してたんですね、関学は、
うん、
この王者関学が負けるわけがないとみんな思ってたんですが、
はい、
なんとその準決勝法政に負けてしまったんですよ、
あらまあ、
これはまさしく私が去年東京で実況した試合だったんですけども、
あちゃーです、ね、
17対17でタイブレークで、つまり決着がつかず、
はい、
延長戦ですね、いわゆるに入ったんですよ、
で
両方が交代に攻めるんですね、
はあ、
でそれ点が差がつくまでやるんですよ、
はい、
法政がまず3点取った。で次関学の攻撃ですよ、うん、点取れなかったんですよ
ということはもうそこで終わりってこと
です。終わりなんですよ。
あっちゃ
ー、その瞬間私の実況のコメントは、法政勝ちました、で次は関西学院7連覇ならずなんですよ、だったんです。
あー、うーわー、やっぱり連覇っていうのはもういかに難しいかってことですかね。
そうですね。しかもこの方式去年からで、はい、この関西の2位のチームは必ず遠征で勝ち進んだら東京で準決勝をやることになってるんですね。
それもちょっと、
去年優勝した立命館は準決勝は大阪なんですよ、は
い、
このアウェーっていうのがですね、
はい、
如実に現れた去年の法政対関学の準決勝だった。
じゃあもう法政ファンに囲まれながら関学は頑張ったということですか。
そうなんです
ね。うわちゃ、
やっぱり遠征になるとね、体力的にもきついし、
まあそうですよね、
ルーティーンも違いますからね、はい、声援ももちろんですけどね、やはり勝手が違ったのかなというのが大方の皆さんの声ですけどね。
そうなんですか、うん、さあそして今年です。
今年なんですよ。今年はですね、今4チーム残ってまして、うん、29日30日、明日と明後日、
はい、
準決勝なんですね、明日はまず東京で、これが関西の2位の立命館と関東1位の早稲田、
はい、
で30日日曜日が関西で優勝した関西学院と、
はい、
関西で3位の関西大学、だから関西3チーム、関東早稲田1チームということになっています。
へえ。
だ仮に東京で立命館勝って、
はい、
日曜日になると、
はい、
その時点でもう関西対関西は決まるわけなんです、
ね、なるほど、
はい、で29日の東京の試合で早稲田が勝つと、うん、その時点で関東対関西になるわけです。
なるほど、
いう状況になってます。
はあ。いや、いろいろなそういうシステムのなんかね、違いっていうのが、まあ、こう出てくると、
はい、でこの準決勝が 2試合とも見どころが多いんですね、
う
ん、
はい、
まず29日の東京の試合から言ってみますと、
はい、
関東の優勝早稲田対関西の2位の立命館、う
ん、はい、
さっき言ったように立命館は去年の甲子園ボール優勝チームでありますが、
はあ、
遠征しなくてはいけない、
あ、
このハンデがまず一つあります、
はい、
あと早稲田大学というのは関東で優勝していますが実にいい選手が揃っている、
はあ、
関東の精鋭が揃ってるわけですよね、
うん、
だからこの試合というのは大いに注目ですね、
はあ、これを近藤さんは、
はい、私29日東京で
中継なさる、
はい、実況します、
実況、はあ、
去年の法政対関西学院のように接戦になるか、
はい、
はたまた差がつくか分かりませんけれども、
うん、
とにかくいい試合になることは間違いないと思います、ね、
うわ楽しみですね、
はい、
まあ、でも今そのデータをすごくね克明にあのノートにちゃんとそうやって書いてらっしゃるんですね、
そうですね、ないとね
実況はなかなかできないということですか、はい、うわすごいですね。
それから日曜日の、
はい、
30日の関学対関西大学、
はい、
これ勝った方が甲子園ボールなんですけれども、
あ、そっか、
この地元西宮とすれば関西学院、
はい、
去年甲子園ボール出ていないだけに2年ぶりの甲子園ボールっていうのを
次ともぜひともっていうところですよね。
ところがこの関学対関大というのはですね、
はい、
今年の関西リーグで対戦いたしましてですね、
はい、
どうだったと思います？
ね、なんか嫌な予感、
10月13日の試合なんですけどね、はい、点はね17対17、
うん、はい、
引き分けだったんです。
引き分けってあるんですか？
関西リーグはあるんです。
ほ
う、関東は勝負がつくまでやるんです
、はい、
引き分けだったんですね、
はい、
だ今回決着がつくわけですよ30日に、
はい、うん、
だこういう見どころがあるんですね。
あ、
うん、
でも今回もまた引き分けってことは、
あ、今回はもうタイブレイクっていうのがあるので、
あ、
それも決まるまでやります。
決まるまで、はい、今回はね、はい、
でこの関大と引き分けた試合なんですが、
はい、
残り数秒ぐらいまで関学が勝つと思われてたんですね、
う
ん、リードしてたんですよ、
うん、
多分残り3秒ぐらいで、
そんなことってあるんですか？
1点差になって、うん、もう時間ないのに最後のキックが決まって1点プラスで17対17で引き分けた、
はい、
こういう試合だったんですね。関西学院もそこは反省してるんですけども、
うん、
最後に同点に追いつかれてしまったっていうことを、今回の準決勝はぜひそういうことないようにというか、
うん、
もうまざまざとね力を見せつけたいということがあろうと思いますし、
はい、
とはいえ関西大学の方も関西学院に誤するだけの力はあると思われていますので、
はい、
こちらも楽しみですね、
うん、じゃあ本当に目が離せないという。
そしてその先にあるのは12月14日の甲子園ボール、
はい、
これはぜひ注目していただきたい、
ね、
はい、どのチームが出るにせよ、
はい、
大学の日本一が決まります、
うん、
はい、しかも甲子園球場で、
はい、
全国が注目する大イベントです、
はい、ね、ぜひ地元に頑張ってほしいというところはありますけれどもね、はい、ということで、まあ、今日は本当にあのいろんなお話を伺ってまいりました。なんか西宮のスポーツまたもっともっといろんな面でね、あの皆さんに広くしていただきたいなということで、近藤さん引き続きいろいろとよろしくお願いいたします。
はい、また引き続き取材をしてまいります。
はい、はい、さあそして来月の第4金曜12月26日になりますが、これはあの西宮文化協会の、110年と題して西宮文化協会理事の森田正樹さんをお迎えしてお話を伺っていこうと思います。どうぞお楽しみに。そして来週第一金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員さんの登場でございます。12月5日は学芸員の藤原亮太さんをお迎えして、上ヶ原周辺の文化財、その後編と題して、上ヶ原周辺の古墳や遺跡を紹介していただきます。藤原さんへのメッセージもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 近藤不二雄さんといえばこの前テレビで見ちゃったって方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
何のことですか？
NHK のど自慢が西宮での収録ということでお嬢さんが登場なさいましたよね。
そんなことありました？
フルスのテレビで映ったというのはどうでしたか？
実はですね、娘ののど自慢出演に関しては、はい、父親が元 NHK アナウンサーだということは、ひた隠しにしまして臨みました、
はい、
バレたら逆に不利なんで、
あ、なるほど、そうか、
関係者かよと思われてますね。
そうか、そういうことはだから一切ないということでしょうね、はい、
私も直前まで隠れてました
そうだったんですか、
はい、知ってるやつがいっぱいいるんで NHK に、
ですよね。
本番でさっと入ってきて座った、はい、まあ、そういう裏話がございまして、まあ、全て娘の実力でございました、
はい、いやいや素晴らしいです。やっぱりもうたくさんの皆さんにねホールを埋めていただいて、なんか皆さん、あ、近藤さんみたいな感じで、
これ全てね、うん、西宮市がのど自慢を誘致してくれたこと、
うん、はい、
その日がたまたま私の結婚記念日だったっていうこと、うん、この奇跡ですね。
本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
西宮100周年と合わせて近藤さんにもとっても嬉しいね一日になったようでございます。本当にどうもありがとうございました。今日はお忙しい中、また引き続きサクッとラララでどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた来週。